クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。さて、松本さん、先日4月29日にコンサートが終わりまして、一旦ちょっと落ち着いたかななんて思うんですけれども、いかがお過ごしでしたか？
そうですね、コンサートが終わったら終わったで、お世話になった方々にご挨拶とか、お礼状とかあるんですけれども、その中で息子からちょっと徳島に行こうって誘ってもらって、
徳島に、はい、
ちょっとって思ったんですけれどもせっかく の誘ってもらったので、徳島に行ってきました。
お、徳島へは何をしにと言いますか？
息子は趣味がサッカー観戦なんですね。
お、サッカー、
ね、はい。なので、徳島の、サッカー、ポカリスエットスタジアムである、試合を観戦に行きました。
サッカー、いかがでしたか？松本さん、
そうですね、
サッカーのイメージってないんですけれども。
そうですね。私は、そんなになんですけれども、まあ、珍しく息子が誘ってくれたので行ったんですけれども、
はい、
その途中に、クラシックに、ご縁があるところに、引き寄せられるように、はい、
引き寄せられるように、
はい、思いがけず、クラシックと関係があることがありまして、私も知らなかったことなんですけれども、はい、すごく感動を覚えて帰りました。
ちょっとそのお話、ぜひ詳しく聞かせていただきたいんですけれども、どちらでそのクラシックとのつながりを感じた場面があったんですか？
そうですね、高速で車で行ったんですけれども、途中で道の駅に寄ったんですね。で、そのたまたま寄った道の駅が大工の里って書いてあったんです。
大工の里、あの大工ですよね。
はい、ベートーベンの大工なんですね。喜びの歌がある、年末によくかかる、の大合唱の、
はいはい、
大工交響曲なんですけれども、そこに寄った時に丘の上になんか西洋風な建物があったんですね。で、それはドイツ館というものでいろいろ展示があったわけなんですけれども、はい、なんかとてもベートーベンの大工とご縁の深い土地のようでした。
徳島県の鳴門市ですかね、
そうです
にあります、
ね、
大工の里、
はい、
そしてドイツ館っていうところ、拝見、見られたということなんですけれども、
はい、
一体どういう関係がっていうところ？
そうですね、第一次世界大戦後に捕虜、私は捕虜って思ってたんですけれども、その時代は不良って言ったみたいで、ドイツ兵の、不良の方々がそこで収容されたわけなんですけれども、そのドイツ兵さんと地元の方々との交流を描かれていて、そこに展示されているんです。
確かに、当時の不良、捕虜といったところ、
はい、
なんか、これ、徳島と、ドイツの方々の関係性っていうところ
そう
が。
ですね。私の、本当に知識がないんですけれども、捕虜とか不良っていうと、すごく虐げられてるとか、戦争が絡んでいるので、政治的背景もあって、敵対国なので、すごく虐げられてるのかなって思ったら、とても大切にされていて、その再現がドイツ館の中にされているわけなんですけれども、とても大事に人権を尊重して、収容所を作られていて、そしてその所長さんをはじめ、地元の方々との交流がとても心温まるものに見えました。はい。
なるほど、そうですよね。当時ってこう、敵をこう、利用するっていう言い方がちょっと合っているかわからないんですけれども、そういうふうに扱われるのが当たり前だったところ、この地域では敵ではなく、こう、一人の人間として
そうです
向き合っ
ね。
た。
人間対人間で、戦争の背景とか政治的背景は置いといて、一人の人間として、異国の方々をおもてなしの心で、接しられていたんだなと思いました。
その心からこう音楽が生まれたり、当時の捕虜ってこう音楽とか自分の表現っていうところも許されていなかったと思うんですけれども、
そう
こっち
なんで
です
。だ
は
から
許され
私は、
て。
すごく驚いたんですけれども、徳島鳴門の坂東というところで、アジア初演、ベートーベンの第九が全楽章、演奏されたんだそうです。
ア
で、
ジアで初めて演奏された地がこの徳島。
そうなんです。私も全然知らなかったんですけれども、その時代を想像するに、クラシックとは全然関係なかったと思うんですね。そして、都会ではなく田舎町なので、それを受け入れられた、地元住民の方々、そしてそれに応えるかのようにドイツ兵の方々が心を込めて演奏なさったんだと思うんですけれども、そうやって交流が生まれたようなんですね。で、音楽に限らず、絵画とか、あと先進的な技術も地元の方にドイツ兵さんたちがお伝えなさったようです。
なんかこう文化とか音楽ってこう人と人との壁をなんか超えていける力があるんだなっていうふうに
そ
今
うで
感
す
じまし
ね。
た。
海を渡って、全然違う国の方々なんですけれども、きっと言葉などもそんなに通じなかったと思うんですけれども、心と心で交流なさったんだろうなと想像しています。
ですよね。初めて演奏された時からもう100年以上時が経っているわけなんですけれ
そう
ども。
ですね。100年の時は盛大に鳴門第九をなさったようなんですけれども、その兵隊さんの、ご子孫がいらしたりしたそうなんですね。で、今も交流が続いていて、そうですね、なんか100年を超えても、そうやって音楽を通して交流があるということは素晴らしいなって、これこそ音楽の力かなと感じています。
ですね。本当に音楽の力、そして音楽が持つこう深い物語といいますか、すごくそれを感じますし、100年以上時が経っても、こうして道の駅として残っていたり、なんかこの道の駅以外のところでも、この第九といいますか、ドイツ当時のことを大事にされているみたいなところを感じられた景色があったんですよね。
そうですね。道の駅の丘には、ベートーベンの大きな銅像もありました。
どうぞ。
だからもう地域で皆さんだ、あの、とても大事になさっているんだなと感じました。そして、第一札所にも、お伺いして、きっとこのおもてなしの心がある地域なので、ドイツ兵さんたちともうまく、交流なされたのかなと感じました。そして、いよいよ、ポカリスエットスタジアムで試合を、見るわけ、観戦するわけなんですけれども、その駐車場から、スタジアムに行く河川敷を通って、遊歩道を通って行ったんですけれども、その遊歩道が美しく整備されていて、第九の音符、ステンレスでしたけれども、お、あの、音符が、敷かれていて、すごい、本当に私感動しました。
すごいですね。音符、楽譜がこう、並んでいたっていうこ
そう
と
な
です
ん
か
です。
ね。
その上を歩いていくわけなんですけど、音符を踏むっていうのはちょっと私は
そうですよね。音楽
抵
をし
抗
てい
があ
るも
る
の
んです
と。
けれども、でも皆さん、市民の方やおい、あの、そのスタジアムにお越しくださる方へのおもてなしかなとも感じました。
そういうところでもおもてなしの心が感じられ
はい。
るわけです
は
ね。
い。はい。だからついついそのメロディーを鼻歌的に歌いながらそこを歩いていったんですけれど。
なんと素敵な、それも素敵ですね。
大工の、はい、喜びの歌でしたので、はい。なんか、ついついこう、歌いながら、そうですね、こういうところで、クラシックが根付いているということがとても嬉しかったです。
ですよね。そしてその行った先のサッカースタジアムでもなんと大工に出会うわけですよね。
そうなんです。試合が始まる前に、両チームあるわけですけれども、その前に応援合戦みたいなのがあるわけですが、徳島のチームは、第九を、歌詞ではないんですけれども、ウォーウォーっていう感じで、歌われ、大合唱なんですね。ね、だから本当に根付いてるんだなと思って、素晴らしいことだなと思って、これもスポーツとまたクラシック音楽の融合なんですけれども、素晴らしいコラボレーションで、それがもう本当に皆さん根付いていて自然に出てくるんだなと思って、またこれはコンサートホールで聴く大工とは違った意味で感動しました。
ですよね。なんだかこう、地域、その地に対するこう誇りだったり、そういった思いっていうのも、そういったところから感じられますね。
そうですね。本当にその交流から始まった第九、ベートーベンに対して、ドイツの方々に対して、本当に大切になさっていて、はい、今も交流があるということで、時代にすごいなと思って、もし私がその場にいたらできるんだろうかって思いながら、いろいろ考えさせられる一日だったんですけれども、
です
は
よ
い。
ね。当時の大きなこう戦争の中でそれができたのかって考えると、またちょっといろんな思いにつけますね。
そうですね、当時のドイツ兵の方が世界中見てもこのような捕虜収容所はないっておっしゃっているんですけれども、私もきっとそうだろうなと思って。はい。
私たち広島からお届けしていますが、近く中四国にこんなにも暖かい場所があったんですね。
そうですね。そして広島は原爆投下され、平和に対する思いは人一倍強いんですね。今も世界の中で戦争がある中、世界が平和に包まれるように、音楽で願い、祈る毎日です。
そうですよね。私たちもこう、これまでの歴史だったり、そして今の世界の状況、現在の状況を思って大切にこう、生きていきたいものですね。
平和って一口で言うのは簡単なんですけれども、じゃあ、自分は何で関わっていけるのかなとか、そういうことを考えさせられる一日だったんですけれども、やはり私は音楽を通して、クラシック音楽を通して何かをお届けしていきたいな、癒しや元気をお届けできたらなと思います。
ありがとうございます。なんかね、こういった大工の里のような場所に、場所を訪れれ、大工の里のような場所を訪れられて、こう改めて感じる思いっていうところがあったかなというふうに思いますし、私もなんだかもっと音楽の力感じてみたいなというふうに思いました。
そうなんですね。また奇遇なことに、
はい。
大正7年6月1日に初演なあのがあったんですけれども、私の誕生日と同
なん
じです
と、
ね。本当に奇遇
す
なんです
ご
けれど
い、
も、
はい。
ね、それを見てまた驚いたんですけれども、なんかまるで引き寄せられたように、ナルトに行かせていただいた、そんな感じがしまして、またベートーベンの絵の思いもまた変わってきました。
ああ、もうそれはもう引き寄せられたに違いないです。間違いないです。
たまたまなんですけれども、重なることで、より、私の中では感動が深まって、はい、なんか、もっと頑張ろうって思えた一日でした。
私もそれを聞いて、もうこれは何かのご縁だ、運命だってそれこそ思いましたので。 またこれからも松本さんとクラシック音楽のこう力だったり癒しだったり、いろんな
は
方
い。
面からお届けできたらなというふうに思います
はい。
ので、またぜひいろんなお話聞かせてください。
こちらこそいつもありがとうございます。
こ
よ
ち
ろ
ら
し
こ
くお
そ
願いいたします。
ありがとうございます。
あ
よ
り
ろ
が
し
と
く
うご
お
ざ
願
い
い
ま
い
し
たし
た。
ます。
失礼いたします。